声の候補を上げよう。2026年7月号。この声の候補を上げようの発行は上げよう市。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補を挙げよう。2026年、令和8年、7月号。ナンバー、1108。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよう。候補を挙げようは、毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げようシルバー人材センター、電話048-779-5525、ファクス048-776-1074まで。ミラノコルティナ2026東京オリンピックメダリスト、上尾市在住佐藤俊選手が上尾市栄誉賞を受賞。今月の表紙、今月の表紙は2月に開催されたミラノコルティナ2026東京オリンピックフィギュアスケートにおいて団体戦で銀メダル、男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤俊選手です。佐藤選手は上尾市在住で、その輝かしい功績をたたえ上尾市栄誉賞を贈呈しました。大きな偉業を成し遂げた佐藤選手は、これからも圧巻の演技で私たちを魅了し、日本中に感動を届けてくれることでしょう。今後も佐藤選手の活躍から目が離せません。表紙の写真説明。2つのオリンピックメダルを首からかけた佐藤選手が、両手でアッピーのぬいぐるみを持っています。写真終わり。スポットライト。上尾もすごいと思ってもらえる街に。宮島マークさん、19ページ。宮島さんの顔写真があります。市の人口、世帯。令和8年6月1日現在、23,683人。男、113,822人。女、116,861人。前月より25人減。増減の内訳。出生数103人。死亡数215人。転入数736人。転出数649人。111,054世帯。前月より91世帯増。市役所の位置。北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？望遠鏡で星空を見ているアッピーのイラストがあります。正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。応募方法、二次元コードから、またはハガキかメール、件名アッピーを探そうに、クイズの答え、候補を挙げようの感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、7月21日火曜まで筆着に広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス、 https://5500.city.ageo.lg.jp 市ホームページの二次元コードがあります。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は8月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは15でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、7月の土曜開庁日と窓口、下表の通り。表があります。開庁日、開庁窓口。7月11日、7月25日。市役所、市民課、証明書発行センター、マイナンバーパスポートセンター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭保険課、小山台出張所、上尾駅出張所。表終わり。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。目次1、今月の一面、3ページ。佐藤俊選手、団体銀メダル、個人銅メダル、獲得おめでとう。2、特集4ページ。好きなことをもっと自由に。新たな部活動の形。上尾地域クラブ。3、市政ニュース8ページ。上尾夏祭り、2026上尾シティハーフマラソン、参加者募集。上尾市職員カスタマーハラスメント基本方針の策定。10月1日木曜から窓口受付時間を変更します。徘徊高齢者等見守りシールを交付。市職員を募集ほか。4、市民の広場、18ページ。街角特派員だより、12年に一度の馬年御開帳。アッピーネット、スポットライト、宮島マークさん。読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル。教えてアッピー。小学校給食レシピ。ガパオライス。5、シティ情報、21ページ。アッピー元気カードで外出を。イコカインスタグラムフォトコンテスト作品募集。人権教育集会所、夏休み子ども教室。夏休み短期スケート教室、ほか。6、図書館へようこそ、37ページ。7、みんな集まれ、一緒に遊ぼ、38ページ。アッピーランド、子供の城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、40ページ。9、8月の相談、42ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、43ページ。11、 揚げたてニュース44ページ。翻訳者中。市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へ、とあります。本文中では省略します。中終わり。1. 今月の一面。佐藤駿選手、団体銀メダル、個人銅メダル、獲得おめでとう。秘書制作課、電話 048-775-3849、ファックス 048-775-9861。 佐藤駿選手に上尾市栄誉賞を贈呈。広く市民の誇りとなる顕著な功績を挙げた個人・団体に上尾市栄誉賞を贈呈しています。これまでに6人、5団体が受賞しており、今回は男子フィギュアスケート選手の佐藤駿選手を受賞者として決定し、5月22日に贈呈・表彰しました。佐藤駿選手は、2月に行われたミラノコルティナ2026冬季オリンピックで団体で銀メダル、男子シングルで銅メダルを獲得し、日本中に明るいニュースを届けてくれました。佐藤選手にインタビュー。今シーズンを振り返って、序盤に怪我をしてしまい、少し焦りがある中でのシーズンスタートとなってしまいました。しかし、オリンピックを意識せずに、一歩ずつ着実に練習を積み重ねられたことがメダル獲得という結果につながったと思います。上尾市の好きなところやエピソード。いろいろなお店があってご飯が美味しい街だと思っています。市民の皆さんもとても温かく、練習をしている時や街中での頑張ってください、応援してますという声がとても力になっています。オリンピックから帰ってきた時に、上尾駅前にメダル獲得を祝う横断幕があって、とても嬉しかったのを覚えています。上尾市栄誉賞受賞を受けて、このような名誉ある賞をいただけてとても嬉しいです。この賞を胸に、さらに高みを目指していけたらと思います。市民としてこれからも上尾市を盛り上げ頑張っていきたいと思います。市民の皆さんにメッセージ。シーズン中たくさんの応援メッセージをいただきました。皆さんからの応援を受け、メダルを取りたいという気持ちがさらに強くなりました。これからも皆さんに勇気や感動を与えられる選手、子どもたちのお手本となるような選手を目指していきたいです。引き続き応援よろしくお願いします。プロフィール。佐藤駿、平成16年2月6日宮城県仙台市生まれ、22歳、エイムサービス、明治大学所属、埼玉栄高等学校卒業。5歳からスケートを始め、14歳の時に埼玉へ転居。以降埼玉アイスアリーナを拠点に活動。グランプリファイナル2024、2025年で銅メダル。ミラノコルティナ2026東京オリンピックの団体で銀メダル。男子シングルで銅メダルを獲得。その他数々の輝かしい成績を残す。写真が3枚あります。1枚目。上尾市栄誉賞を受け取る佐藤選手。説明。左側に佐藤選手、右側に畠山市長、2人で賞状を手に微笑んでいます。2枚目。
説明。
ソファに座って笑顔の佐藤選手。前のテーブルにはトロフィーと、 アッピーファミリーのぬいぐるみが並んでいます。3枚目
説明。
花束を手にマイクの前で話す佐藤選手。写真終わり。2特集。好きなことをもっと自由に。新たな部活動の形。上尾地域クラブ。指導課、電話 048-775-9672、 ファックス 048-775-5633。 スポーツや文化芸術活動は子どもたちの成長に欠かせない大切な学びの場です。市では少子化や教員の働き方改革への対応を踏まえ、県内でもいち早く休日の部活動の地域移行に取り組み、8月から地域のクラブ活動へ完全展開します。現在、学校部活動は地域との連携を深める新たな形へと変化の時を迎えています。今回の特集では、市が実施する上尾地域クラブについて参加者や指導者、関係者の声とともに紹介します。写真が11枚あります。合唱、陸上、バスケットボール、吹奏楽、美術、野球、フラダンス、バレーボール、プログラミング、ソフトテニス、卓球、それぞれの部活動を楽しんでいる子どもたちのスナップ写真です。写真終わり。夢中になれる場所をプロと共に。上尾市を拠点に活動するプロバレーボールチーム埼玉上尾メディックスは、令和4年度から市内の中学生を対象にしたバレーボール指導を実施しています。指導の中心を担うのは、同チームでプロバレーボール選手としてプレー経験があり、引退後の現在は事務局職員として勤務している田川博美さんです。田川さんは競技経験を生かしながら、子どもたちにバレーボールの楽しさや魅力を伝えようと日々指導に当たっています。市内の女子バレーボール部は全中学校にある一方、男子部は5校のみで、競技を続けたい生徒にとって活動の選択肢が限られている状況です。さらに、学校の部活動では専門的な指導を十分に受けられない場合もあります。こうした状況を受け、埼玉上尾メディックスでは市内中学生を対象としたクラブ活動を実施しています。活動は主に上尾中学校と大谷中学校で行われ、男女合わせて約50人が参加。初心者から上級者まで、それぞれのレベルに応じた指導を受けながら練習に励んでいます。また、時には埼玉上尾メディックスの現役選手が指導に加わり、プロの技術や競技に向き合う姿勢を学べる機会も提供されています。田川さんは、好きなことに本気で取り組む経験はきっと将来の力になります。ぜひいろいろなことに挑戦して、自分が夢中になれるものを見つけてほしいです、と中学生にメッセージを送りました。子どもたちの選択肢を広げ、専門的な指導を提供する同チームの活動は、子どもたちの競技機会の確保と地域スポーツの振興を支える取り組みとして、今後も期待されています。写真が3枚あります。1枚目、中学生に教える田川さん。2枚目、時には現役選手が指導することも。3枚目、ゲーム形式での練習。写真終わり。子どもたちの歌いたい気持ちに応える。現在、市内の中学校には合唱部がなく、歌うことが好きな子どもたちが活動できる場は限られています。 そんな子どもたちの思いに応えようと、小学校校長の永井元樹さんが立ち上げたのがこのクラブです。永井さんは、子どもたちが好きなことを諦めることなく、音楽を通じて成長できる場を作りたいとの思いで活動を始めました。同クラブは、令和7年度から活動を開始し、小学校4年生から中学校3年生を対象に、市内の小学校を拠点として、月3回、日曜日の午前中に活動しています。市内の様々なイベントにも参加し、日頃の練習の成果を披露しています。学校の部活動とは異なり、異なる学校や学年の子どもたちが一緒に活動できることもこのクラブの魅力です。参加している小学生は、普段関わることのない中学生と一緒に活動できるのが楽しいです。と笑顔を見せます。また、普段は陸上部で活動する中学生は、大好きな歌を練習できる貴重な時間です。もっと上手になりたいです。と目標を持って活動しています。学校や学年を超えて活動することで、子どもたちは新たな仲間と出会いながら練習に励んでいます。永井さんは、活動を通して音楽に親しみ、好きなことを続ける楽しさを感じてほしいです。また、子どもたちが安心して挑戦できる居場所の一つになれたら嬉しいです。と話します。歌うことが好きな子どもたちの思いに応えて始まったこのクラブは、市内で限られていた合唱の機会を開き、子どもたち一人一人の可能性と新たなつながりを育む場となっています。写真が3枚あります。1枚目、指揮を取る永井さん。2枚目、小中学生が一緒に練習。3枚目、揚げを串餃子フェスでの発表。写真終わり。休日の学校部活動を地域へ。学校部活動は、スポーツや文化芸術に親しむ機会を提供するとともに、達成感や自己肯定感などを育む場として重要な役割を果たしてきました。一方で、子どもたちのニーズは多様化してきており、学校部活動では設置されていない種目や、通学先の学校にはない種目があるなど、より多様な活動機会の提供が求められています。こうした状況を踏まえ、市では8月から土曜日曜祝日の学校部活動を上尾地域クラブへ完全展開し、子どもたちの活動の幅を広げる取り組みを開始します。学校のグラウンドで走っている中学生の写真があります。子どもたちの活動機会や可能性を広げるために、そこで、8月から上尾地域クラブが本格始動。上尾地域クラブとは、学校部活動を地域の活動へと展開するために創設された取り組みです。市が認定した地域団体を主体とし、主に中学生を対象に、スポーツや文化・芸術活動の機会を提供します。それぞれの専門分野に精通した指導者から直接指導を受けることができ、従来の部活動種目にとらわれず、多種目、多志向、インクルーシブな環境が整備されています。図があります。月曜から日曜までを表した、つながった7つの長方形があります。1つ目は、令和6年度まで、月曜から日曜、学校での部活動と書かれ、すべてグレーに着色してあります。2つ目は、そこから矢印が引かれ、移行期間、令和7年4月から令和8年7月、月曜から土曜、学校での部活動、日曜祝日、 上尾地域クラブと書かれ、最初の6つはグレーに、最後の1つは黄色く色分けされています。3つ目は2つ目から矢印が引かれ、完全展開8月から、月曜から金曜、学校での部活動、土曜日曜祝日、上尾地域クラブと書かれ、先の5つはグレーに、後の2つは黄色く色分けされています。図終わり。やりたいことがきっと見つかる。上尾地域クラブは市内の体育館やグラウンドで活動しています。8月からは22種目57クラブが活動し、学校にはない種目を含め、自分の興味や関心に合わせて選べる多彩なクラブがあります。22種目57クラブ。図があります。上尾市の地図に、小中学校、公民館、陸上競技場などのイラストが描かれ、各学校で行われている部活動が紹介されています。上尾駅の東側、北から順に読み上げます。上平中、サッカー、ソフトボール、バスケットボール。芝川小、プログラミング、書道。東中、ソフトテニス、バドミントン、バレーボール、ニュースポーツ、米印1。野球、吹奏楽。上尾公民館、イングリッシュサロン。東町小、合唱。河原吹中、野球、吹奏楽。原市中、ソフトテニス、卓球、バスケットボール、野球。原市公民館、イングリッシュサロン。上尾運動公園、陸上競技場、陸上。上尾中、バレーボール、卓球、フラダンス、陸上。西側、北から読み上げます。大石中、剣道、ソフトテニス、卓球、バドミントン、バレーボール。大石公民館、イングリッシュサロン。富士見小、手芸。西中、ダンス、野球。大石南中、野球。枚方東小、美術、プログラミング、レジンクラフト。太平中、バスケットボール、吹奏楽。大谷中、卓球、バレーボール、野球、SSC、米印に、大谷公民館、イングリッシュサロン。南中、剣道、サッカー、ソフトテニス、バドミントン。米印1、ドッジビーやミニバレー、パラスポーツなどに取り組みます。米印に、特別支援学級に在籍する生徒などを対象に活動するクラブです。図終わり。写真が5枚あります。1枚目。ソフトテニスのラケットでボールを打とうとしている生徒の写真。吹き出し、基礎からしっかり教えてくれる。2枚目、バスケットボールをする3人の生徒たち。3枚目、ランニングをしている5人の生徒たち。吹き出し、 他の学校の生徒との関わりがたくさん。4枚目、地面に縄ばしごのようなトレーニング器具を置いて練習をしている生徒の写真。吹き出し、やりたいことを我慢せず自由に取り組める。5枚目、ゴム手袋をして制作に励んでいる美術部の写真。吹き出し、自分が好きなことや興味のあることに熱中できる。写真終わり。
統括コーディネーターにインタビュー。統括コーディネーター沼田慎吾さん。私の役割は子どもたちが安心安全に活動できる環境を整えることです。活動前の指導者や参加者の募集、活動中の緊急対応、活動後の会計や広報まで、クラブ運営の全般を裏方としてマルチに支えています。沼田慎吾さんの笑顔の写真があります。9. 指導者はどんな人？ A. 各種目において専門性の高い指導者が約180人活動しています。6月17日現在。指導者は規定の研修を受講しており、安心安全で高水準の指導体制が整えられています。また、指導者と参加者が一定数揃えば、新たなクラブを立ち上げることも可能で、子どもたちの多様なニーズに柔軟に対応することができます。9. どうやって参加するの？参加費は？ A. 学校メール配信システムや特設ホームページなどから申し込みができます。参加費は1回あたり600円、年会費は3300円です。参加費は月始めにまとめて月会費として、年会費は入会時に連絡アプリを使って集金します。申し込みフォーム、二次元コードがあります。9. いつ活動してるの？ A. 8月以降は土曜日曜祝日に活動します。クラブごとに活動日、活動時間帯が異なるので、詳しくは募集要項をご覧ください。募集要項、二次元コードがあります。9. 普段の部活動と違う種目のクラブへ参加できるの？ A. もちろんできます。学校では文化部、上尾地域クラブではスポーツのクラブに入っている人もいます。複数のクラブに参加することも可能です。9. 大会への出場はどうなるの？ A. 学校総合体育大会や新人体育大会へは当面の間、学校の部活動から出場することになります。上尾地域クラブに入会していないから出場できないということはありません。また、上尾地域クラブとして出場可能な大会には、団体、個人を問わず積極的に参加します。それぞれの思い。音訳者中、4人の参加者と2人の指導者などのコメントが紹介されています。それぞれの顔写真も添えられています。中終わり。参加者、陸上クラブ、漆原海さん、中学1年生。好きなスポーツを両立したい。陸上部かバレーボール部か入る部活動に悩みました。しかし、上尾地域クラブがあったことで、学校ではバレーボール部、休日は陸上クラブと両方にチャレンジできています。参加者、ソフトテニスクラブ、石山湊さん、中学3年生。もっと技術を磨きたい。部活動でもソフトテニス部に所属していますが、上尾地域クラブでは指導者が充実していて、より専門的な指導を受けられています。 参加者、バレーボールクラブ、野口凛さん、中学3年生、左。平沢凛さん、中学2年生、右。野口さん、興味のあることに挑戦できる。部活動には所属していませんが、バレーボールに興味を持ち参加しています。初心者にも丁寧に教えてくれます。他校の子と関わる機会にもなるので、とても楽しいです。平沢さん、専門的な指導を受けたい。学校でもバレーボール部に所属していて、もっと上手になりたいと思い参加しています。クラブでは専門的な指導が受けられるので、成長を感じています。指導者、レジンクラフト、小松咲さん。人とつながる機会に。樹脂を使って小物などを作り、自分たちで作品を販売し、材料費に充てています。制作から販売まで行うことで、地域などのコミュニティとつながる機会を作っていきたいと思い活動しています。指導者、バスケットボール、並木智弘さん。関わり合いの場へ。バスケットボールの楽しさや、学校を超えた関わり合いの場を作るという意識で活動しています。人の輪を広げ、貴重な空間、時間、仲間を得ることができる、上尾地域クラブを、ぜひ有効に活用してほしいです。上尾市教育委員会、西倉健教育長。好きなことを自由に。上尾地域クラブは、休日の学校部活動を地域に展開していくために創立したものです。このクラブが皆さんの好きなことややりたいことを思う存分できる素敵な場となることを願っています。3. 市政ニュース。上尾夏祭り。問い合わせ。上尾夏祭り実行委員会事務局。電話 080-6509-2158。7月18日土曜、19日日曜。ところ。八丁内と JR 上尾駅周辺。内容。18日。町内の神輿の渡御。19日。八丁内の神輿の渡御。出しなど。交通規制区域、数の区域、色編み部分。色編み部分は、朱色に近い赤色です。東口周辺、19日12時から22時。西口周辺、19日18時から20時30分。上尾夏祭りの終了時間は、21時です。屋台、キッチンカー、路面での販売終了は20時30分です。略地図があります。説明。交通規制区域の色編み部分は、上尾駅西口東口の駅前周辺と、東口の旧中山道の一部区間などです。大宮方面は、愛宕神社の先の主要地方道川越上尾線まで、桶川方面は銀行周辺までです。また、駅東口から上尾市役所までの道路のほぼ中間あたりまでと、中町公民館の先のあたりまでも規制区域になります。略地図終わり。主な催し、和太鼓。12時から13時。出汁ミニ引っかせ。14時45分から5分2回。上尾よさこいソーラン。16時30分から17時30分。民謡和踊り。17時30分から18時。阿波踊り。18時から18時30分。出汁引っかせ。 18時50分から19時20分。VR ゴーグルによるボートレーサー体験、ボートレース戸田、12時から20時30分。時間は変更になる場合があります。写真、6枚あります。説明、1枚目、2人の子供がスーパーボールすくいをしています。2枚目、ハッピー姿の人々がみこしを担いでいます。みこしに飾られた木札には、神町と書かれています。3枚目、4枚目、和太鼓演奏をしています。5枚目、6枚目、揃いの衣装で踊っています。写真終わり。2026、アゲオシティハーフマラソン。第39回、参加者募集。申し込み期間、上尾市民優先枠、7月1日水曜から3日金曜。一般申し込み枠、7月4日土曜から8月31日月曜。11月22日日曜。開会式8時40分。雨天決行です。種目、ハーフ。スタート9時。対象、男子大学生の部、学連登録者、日本陸連登録者、15歳以上、中学生を除く、の人。費用金額7000円、定員5500人。5キロ、スタート9時15分。対象、15歳以上、中学生を除く、の人。費用金額4000円。定員1600人。同時募集、ジュニアチャレンジラン。時、11月21日土曜。スタート12時。内容、対象、費用、定員、下表の通り。表を読みます。内容、親子ペアランの部 0.5km。 対象、未就学児と保護者。費用1000円。定員100組200人。内容、小学生の部 1-2 年生 1km。 3-4 年生 1.5km。 5-6 年生 2km。対象、小学生。費用、1から4年生500円。5、6年生800円。定員、各学年120人。男子60人、女子60人。内容、中学生の部、2km。対象、中学生。費用、800円。定員180人、男子120人、女子60人。表終わり。共通、申し込み、大会ホームページのエントリーフォームから、いずれも先着順で参加料を払い込んだ時点で申し込み完了です。申し込みはこちらから、大会ホームページ、二次元コードがあります。申し込み方法、上尾シティハーフマラソンエントリーセンター、電話 048-778-5880、ファックス 048-778-5889、祝日を除く月曜から金曜、10時から17時。大会内容、大会事務局、スポーツ振興課。電話 048-781-8112、 ファックス 048-775-6608、 祝日を除く月曜から金曜、9時から17時。写真2枚あります。説明、1枚目、 紙面の4分の1ほどを占める横長のカラー写真です。ランナーたちが一斉に走り出しているところです。國學院大学や駒澤大学、中央学院大学などと書かれたユニフォームを着たランナーたちが先頭にいます。2枚目は、1枚目の写真の右端に重なるように丸い円があり、その中に走っている人たち10人ほどが写っています。写真終わり。市民コメント制度に基づく意見募集。行政経営課、電話048-775-3963、ファックス048-776-8873、経営総務課、電話048-775-5160、ファックス048-775-9041。各方針・戦略の案がまとまりましたので、市民コメント制度に基づき意見を募集します。1. 上尾市手数料・使用料等の適正化に関する基本方針・案。2. 上尾市水道事業経営戦略・案。3. 上尾市公共下水道事業経営戦略・案。案の公表・意見募集期間。1. 6月26日金曜から7月27日月曜。 2. 3. 6月29日月曜から7月28日火曜。案意見書の設置場所。 1. 行政経営課。 2. 3. 経営総務課。市役所1階情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館へ設置、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係人。意見などの取り扱い、内容を検討し、策定の参考にする。住所・氏名など個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接または郵送。当日消印有効。ファックス・メールで。1. 行政経営課。郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 メール s50700@city.ageo.lg.jp 2-3 経営総務課郵便番号 362-0013 上尾村1157メール s601000@city.ageo.lg.jp へ。上尾市職員カスタマーハラスメント基本方針の策定。職員課、電話048-775-5112、ファックス048-775-9819。市の職員が安心して業務に従事できる職場環境を維持し、行政サービスの向上を図るため、カスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました。カスタマーハラスメントの定義。市民や市政に関わりのある人の言動のうち、職員が従事する業務の性質やその他の事情に照らし、社会通念上許容される範囲を超えたものにより、当該職員の就業環境が害されるものを言います。カスタマーハラスメントへの対応。カスタマーハラスメントと判断される言動が行われた場合には、職員を守るため、 毅然とした対応を行います。必要により、警告や対応の中止などを行います。悪質な言動や犯罪行為は、警察などの叱るべき機関に相談の上、厳正に対処します。10月1日木曜から、窓口受付時間を変更します。職員課、電話、048-775-5112、ファックス、048-775-9819。本市では、サービス品質向上のための検討時間の確保や、職員の適切な労務管理に向けた働き方改革の一環として、10月1日木曜から、市役所本庁舎など一部の公共機関の窓口受付時間を変更します。今後は、証明書のコンビニ交付や電子申請の促進など、さらなる市民サービスの向上に努めてまいります。対象施設 1. 市役所本庁舎第3別館子ども保健センター子ども発達センター健康保健センタープラザ22消防本部各消防署分署上下水道部庁舎教育センター2. 各支所出張所受付時間表があります。1、2それぞれの変更前、変更後の時間が書かれています。1. 変更前8時30分から17時変更後9時から16時30分2. 変更前8時30分から17時変更後9時から17時。表終わり。土曜日会長窓口、本庁舎、各出張所も同様ですが、12時から13時は昼休みのため受付できません。市役所に来庁しなくても可能な手続きがあります。住民票などのコンビニ交付サービス。マイナンバーカードを利用して、全国の主要なコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機、コンビニ端末機で住民票などの証明書が取得できます。市ホームページ、二次元コードがあります。電子申請、インターネット、マイナポータルや電子申請、届出サービスなどを利用して暮らしや健康、子育てなどに関する手続きができます。電子申請届出サービス、二次元コードがあります。マイナポータル、ぴったりサービス、二次元コードがあります。65歳以上の人に介護保険料納入通知書を郵送。高齢介護課、電話、048-775-5127 ファックス 048-776-8872 7月上旬に65歳以上の人第1号被保険者へ介護保険料納入通知書介護保険料額決定通知書を郵送します。介護保険料の納め方は特別徴収、年金転引と、普通徴収、納付書または口座振替があり、年額18万円以上の年金、老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金を受給している人は、原則年金転引となります。具体的な納め方は、同封のしおりをご覧ください。納付で困ったときは、高齢介護課に相談してください。なお、40から64歳の人、第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料、税と一緒に納めます。第1号被保険者の保険料は、高齢介護課へ。第2号被保険者の保険料は、 加入している健康保険組合へ問い合わせてください。ネーミングライツパートナー募集。二次元コードがあります。行政経営課、電話 048-775-3963、ファックス 048-776-8873。スポンサーとして施設などの愛称を命名する権利を付与するネーミングライツ事業を実施しています。詳しくは市ホームページをご覧ください。特定募集型。次の施設の愛称を募集しています。対象、イコス上尾、プラザ館、都市計画道路の一部など。質問受付期間、7月1日水曜から10日金曜。申し込み期間、7月22日水曜から8月7日金曜。提案募集型。施設を特定しない提案による募集です。金銭の他に対象施設などへの役務、サービスの提供や物品の納入なども可能です。対象、市バーベキュー場、上尾丸山公園、アグリプラザ平塚、JR 上尾駅東西口ペデストリアンデッキ、都市公園、市内約140カ所、古式や向こう山線地下道など、特定募集型で募集している施設や、すでにネーミングライツを導入している施設は対象外です。申し込み期間、7月1日水曜から9月30日水曜。健康プラザワクワクランドの指定管理者を募集。西貝塚環境センター、電話 048-781-9141、ファックス 048-781-9166。現在の指定管理期間5年間が令和9年3月31日水曜で終了します。令和9年4月1日木曜から令和12年3月31日の施設の管理運営を行う指定管理者、法人その他の団体を募集します。申し込み、申請書、市ホームページからダウンロードに必要事項を記入して、8月5日水曜から12日水曜に直接西貝塚環境センターへ。詳しくは7月10日金曜から市ホームページをご覧ください。戸崎公園の指定管理者を募集。緑公園課、電話 048-775-8129、ファックス 048-775-9906。現在の指定管理期間5年間が令和9年3月31日水曜で終了します。令和9年4月1日木曜から令和11年3月31日の施設の管理運営を行う指定管理者、法人その他の団体を募集します。申し込み、8月17日月曜から21日金曜に直接緑公園課へ。詳しくは7月10日金曜から市ホームページをご覧ください。金婚式典、ダイヤモンド婚式典。二次元コードがあります。高齢介護課、電話 048-775-5124、ファックス 048-776-8872。 金婚、結婚50年とダイヤモンド婚、結婚60年の夫婦を祝福し、検証するため合同式典を行います。時、10月10日土曜13時30分から15時、 受付13時から。ところ、上尾富士重建ホール。対象、4月1日から届出書を提出する日まで、夫婦ともに引き続き市内に住所があり、次の1、2のいずれかに該当する夫婦。1、近婚。昭和51年中に結婚した。2、ダイヤモンド婚。昭和41年中に結婚した。結婚記念日、入籍日、結婚式など、としている日付が対象年中であれば対象です。証明書などは不要です。過去に対象となっていて、まだ届出をしていない夫婦も対象です。申し込み、8月10日月曜まで必着に、届出書、高齢介護課、各支所出張所にある、市ホームページからダウンロードも可に、必要事項を記入して、直接か郵送またはファクスで高齢介護課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 か、直接各支所出張所へ。送迎バスの利用希望者、先着順は、送迎バス利用申込書も提出してください。バス停留所は、市ホームページをご覧になるか、高齢介護課へ問い合わせてください。大きな赤いハートを抱えたアッピーのイラストがあります。国民健康保険税納税通知書を郵送。保険年金課。電話 048-782-6471。ファックス 048-775-9827。7月中旬に加入者の世帯主宛に郵送します。国民健康保険税の納付方法は、普通徴収。口座振替または納付書と特別徴収、年金転引があります。通知書表紙に記載されている納付方法を確認してください。後期高齢者医療保険料額納入通知書を郵送。保険年金課、電話 048-775-5125。ファックス 048-775-9827。 7月中旬に被保険者宛に郵送します。後期高齢者医療保険料は毎年住民税の確定後に被保険者本人と世帯主の所得に応じて算定します。保険料額は被保険者が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計で計算します。令和8年度の保険料率は、均等割額のうち、医療分 52,370円、子ども子育て支援納付金、子ども分 1,330円の合計 53,700円、年額。所得割率のうち、医療分9.49%、子供分 0.25% の合計 9.74%、年額です。年間の保険料の付加限度額は、医療分85万円、子供分2万1000円の合計87万1000円、年額です。また、同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計金額が一定以下の場合、均等割額が7割、医療分は 7.2 割、5割または2割に軽減されます。詳しくは左表の通りです。表、均等割額の軽減判定基準。令和8年度。縦の項目は軽減割合で3種類あります。横の項目は軽減判定基準の計算式です。 軽減判定基準、同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計金額。順に読みます。軽減割合7割、医療分は 7.2 割。軽減判定基準、43万円プラス中括弧10万円かける括弧年金給与所得者の数マイナス1括弧閉じ中括弧閉じ中、中は後で読みます。軽減割合5割、軽減判定基準43万円プラス31万円かける括弧被保険者数括弧閉じプラス中括弧10万円かける括弧年金給与所得者の数マイナス1括弧閉じ中括弧閉じ中。軽減割合2割、軽減判定基準43万円プラス57万円かける括弧被保険者数括弧閉じプラス中括弧10万円かける括弧年金給与所得者の数マイナス1括弧閉じ中括弧閉じ中プラス10万円以降の計算式。中括弧10万円かける括弧年金給与所得者の数マイナス1括弧閉じ中括弧閉じ。世帯の年金給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。中終わり。表終わり。本人通知制度、不正取得を防止するために、市民課、電話048-775-5128、ファックス048-775-9827。住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合、事前に登録している人に交付年月日、種類、交付通数、交付請求者の種別を郵送でお知らせします。登録をすることで、身元調査など人権侵害の未然防止や委任状の偽造、不正取得の抑止につながります。対象、市の住民基本台帳に登録されているか、戸籍に記載されている人、申し込み、申請書、市民課、各支所出張所にある、市ホームページからダウンロードも可に、必要事項を記入し、本人確認ができるもの、マイナンバーカードなど、郵送の場合は写し、を用意して、直接または郵送で、市民課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、か、直接各支所出張所へ。徘徊高齢者等見守りシールを交付。高齢介護課、電話 048-775-5124、ファックス 048-776-8872。 認知症による徘徊が心配される高齢者などの安全確保のため、7月1日水曜から見守りシールを交付します。自治体名、二次元コードが印字された見守りシールを対象者が身につけている物品に貼り、発見者がこの二次元コードをスマートフォンなどで読み取ると、専用の掲示板を介して家族とやり取りすることができます。交付枚数、1人当たり40枚。対象、次の1、2のいずれかに該当する在宅の人。1、65歳以上で認知症などによる徘徊症状がある。2、初老期において認知症の症状があり、 見守りシールの必要性が認められる。費用金額、1回目無料、2回目以降有料。希望する種類、枚数によって金額が異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み、対象者と同居する家族か対象者を介護、または支援する家族が直接高齢介護課へ。詳しくは17ページをご覧ください。介護保険負担限度額認定の更新申請。高齢介護課、電話 048-775-6473、ファックス 048-776-8872。 7月31日金曜が有効期限で、引き続き認定を希望する人は、再度申請が必要です。有効期限が切れる人には、7月上旬までに、更新申請案内と申請書を郵送します。申請日を含む月の1日から適用になります。対象、要介護認定、要支援認定を受けた人で、所得要件などの条件に当てはまる人。詳しくは、更新申請案内を確認してください。申し込み、申請書に必要事項を記入して、必要書類を同封し、郵送で高齢介護課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。市長通信、輝くあげお。世界で輝くあげおの誇り。あげお市在住のフィギュアスケートの佐藤駿選手が、ミラノコルティナ2026冬季オリンピックで団体銀メダルと男子シングル銅メダルを獲得し、2つの栄冠に輝きました。団体フリーでは最終滑走という大役を担い、男子シングルではショートプログラム9位からの大逆転を果たしました。困難にも諦めず挑み続ける姿は、市民の皆様の心に深く響いたことと思います。私自身もそのひたむきな姿に大きな勇気と感動をいただきました。特にフリーで披露されたプログラム、火の鳥は、日下忠夫コーチが現役最後に演じた演目でもあると伺いました。師弟の絆が宿るその演技には、技術だけでなく、共に紡いできた時間と思いが込められているように感じられ、胸が熱くなりました。5月22日には市役所にお越しいただき、上尾市栄誉賞を贈呈しました。持参いただいたメダルを手に取ると、そのずっしりとした重さに思わず目を見張るとともに、そこに至るまでの並々ならぬ努力の積み重ねを感じました。また、お会いした佐藤選手からは、落ち着いた中にも、次の目標へ向かう強い意志が伝わってきて、改めて深い感銘を受けました。スポーツが持つ力は、人々の心を動かし、地域に元気と活力をもたらしてくれます。佐藤選手のこれまでの歩みは、上尾市の子どもたちが自らの可能性を信じ、未来へ踏み出す大きな力となるはずです。今後もさらなる高みを目指して歩み続ける佐藤選手を、市民の皆様と共に全力で応援してまいります。市長、畠山実。写真、表彰式にて佐藤駿選手、日下忠夫コーチと。説明、佐藤選手を真ん中に、日下コーチと市長の3人が並んで立っています。佐藤選手は2つのメダルを首から下げ、日下コーチは花束を持っています。日下コーチの隣にはアッピーもいます。写真終わり。市職員を募集。あなたのやりたいをやりがいに。令和9年4月採用予定。職員課、 電話 048-775-5112、 ファックス 048-775-9819。 職員紹介二次元コードがあります。試験内容、面接試験、基礎能力検査、テストセンター、教養試験、専門試験、職種による、適性検査、グループワークなど。募集職種、一般事務、一般事務障害者、40人程度。土木、10人程度。建築、5人程度。保育士、15人程度。消防士、15人程度。電気、管理栄養士、社会福祉士、または精神保健福祉士、保育所給食調理員、各若干名。申し込み、7月6日月曜12時から21日火曜12時に市ホームページから。電子申請が困難な人は7月10日金曜までに職員課に連絡してください。消防士は申し込み方法などが異なります。詳しくは市ホームページをご覧ください。市ホームページ、二次元コードがあります。市消防本部ホームページ、二次元コードがあります。写真が4枚あります。説明。職員と思われる4人の人物の笑顔の写真にコメントが添えられています。コメントを読みます。1枚目。得意分野を活かしながら市民生活を支えられることにやりがいを感じています。2枚目。子供の成長を間近で感じられることが働く上でとても素敵なことだと思っています。3枚目。優しい方が多い上尾市で働けて本当に良かったと日々感じています。4枚目。住民の安心安全を共に守るため、あなたの力をお待ちしています。写真終わり。
国民年金保険料免除制度、納付猶予制度、二次元コードがあります。保険年金課、電話 048-775-5137、 ファックス 048-775-9827。 経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除制度や納付猶予制度を申請してください。保険料免除制度。保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部が免除される4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。対象、次の1から7のいずれかに該当する人、学生を除く。1、本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下。2、災害、失業などにより納付が著しく困難。3、生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けている。4、地方税法上の障害者、家父、家父夫、一人親で、前年の所得が一定額以下。5、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災者。6、特別障害給付金を受けている。7、強制施設に入所している人で、前年の所得が一定額以下。納付猶予制度。対象、50歳未満で、本人、 配偶者の前年の所得が一定額以下、または前述の2から7のいずれかに該当する人。共通事項。承認の効果。承認期間は、老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる。障害遺族基礎年金の受給対象期間になる。保険料の一部を免除された場合、免除後の保険料を納付しない月は未納期間になります。年金額に一部反映される。納付猶予制度は、年金額への反映はありません。申請できる期間。申請日の2年1ヶ月前から令和9年6月分まで。持ち物、本人確認ができるもの、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、雇用保険の受給資格者証や離職票の写し、申請理由が失業の場合、申し込み、直接保険年金課または各支所出張所へ、継続審査の対象者でない人は、毎年申請が必要です。その他電子申請の方法。マイナポータルからマイナンバーカードを利用して電子申請ができます。詳しくは、
日本年金機構
ホームページをご覧ください。後期高齢者医療資格確認書資格情報のお知らせを郵送。保険年金課、電話 048-775-5125、ファックス 048-775-9827。後期高齢者医療資格確認書は、8月1日土曜に更新となるため、新しい資格確認書、または資格情報のお知らせを7月下旬までに郵送します。表1参照。有効期限が過ぎた証書は、保険年金課または各支所出張所へ返却するか処分してください。表1。8月1日時点の年齢、85歳以上。マイナ保険証の利用登録の有無、横棒、郵送物、資格確認書を特定記録で郵送。8月1日時点の年齢、75から84歳、65から74歳で障害認定による早期加入者、マイナ保険証の利用登録の有無、なし、郵送物、資格確認書を特定記録で郵送。75から84歳、65から74歳で障害認定による早期加入者で、マイナ保険証の利用登録の有無があり、郵送物、資格情報のお知らせを普通郵便で郵送。表終わり。窓口負担割合。資格確認書、資格情報のお知らせには、医療機関などで受診する際の窓口負担割合が記載されています。この割合は、被保険者の令和8年度住民税における年金収入金額、各種所得金額、課税標準額などによって決まります。課税標準額が145万円以上の被保険者がいる場合でも、収入を考慮した再判定の基準に沿った負担割合が適用されています。表2参照。表2。自己負担割合世帯単位3割。判定基準。 住民税課税標準額が145万円以上の被保険者がいる。一定の基準要件を満たす場合、1割または2割に判定されています。基準収入額適用。自己負担割合世帯単位2割。判定基準。次の1、2のすべてに該当する。住民税非課税世帯を除きます。1、住民税課税標準額が145万円未満、28万円以上の被保険者がいる。2、年金収入プラスその他の合計所得金額が被保険者が1人の場合、200万円以上。被保険者が2人以上の場合、320万円以上。自己負担割合世帯単位1割。判定基準。3割及び2割の判定基準に該当しない。表終わり。児童扶養手当の申請、一人親家庭等医療費の助成、子ども支援課、電話 048-775-6819、ファックス 048-774-5342。 児童扶養手当。対象、次の1から7のいずれかに該当し、18歳の誕生日の属する年度末までの児童、一定の障害がある児童の場合は20歳未満までを監督、保護、養育している父、または母、もしくは養育者、所得制限などの一定の要件あり。1、父母が離婚した。2、父または母が死亡した。3、父または母が重度の障害の状態にある。4、父または母に1年以上遺棄されている。5、父または母が裁判所からドメスティックバイオレンス保護命令を受けた。6、父または母が法令により1年以上拘禁されている。7、母が婚姻によらず出産した。支給額、左表の通り。表を読みます。支給額、月額。児童数、全部支給、一部支給。の順です。児童数1人全部支給48,050円、一部支給48,040から11,340円。児童数2人以上全部支給11,350円、一部支給11,340から5,680円。表終わり。ひとり親家庭等医療費。対象、次の1、2のいずれかに該当する人。所得制限や年齢要件などあり。1、児童扶養手当受給資格者。前述の1から7のいずれかに該当する人。2、1以外の一人親家庭の父、または母、もしくは養育者と児童。助成額、入院、外来などの各医療保険制度の自己負担額と入院時、食事療養標準負担額の2分の1。申請に必要な書類は、 事前に子ども支援課に問い合わせてください。令和7年国勢調査の速報。総務課電話 048-775-4989、 ファックス 048-775-9819。 国勢調査は大正9年に初めて行われてから5年ごとに実施され、今回は22回目でした。養鶏表、地域ごとに人口及び世帯数を取りまとめた一覧表による上尾市の概数人口をお知らせします。この人口は後日国で発表する確定人口と一致しないことがあります。確定値、個々の調査票をもとに集計は総務省統計局により9月ごろ公表予定です。都道府県別の結果は集計が完了したものから順次公表されます。概数人口224,800人、令和2年から2140人減少。世帯数98,213世帯、令和2年から1654世帯増加。住民登録と国勢調査では人口や世帯数が異なります。アッピーが片手をどうぞというように上向けたイラストがあります。市政相談委員制度。広報校長課電話 048-775-4918、 ファックス 048-776-8873。 この制度は市政相談委員が市政に対する苦情を公正中立的な立場で処理するものです。行政の制度に問題がある場合は、市に改善や是正を促します。対象、市政に対する苦情、原因となった事実があった日から1年以内のものに限る。で、直接利害関係がある人。申し込み、苦情申し立て書、広報校長課、市役所1階総合案内、各支所、出張所、主な公共施設にある。市、ホームページからダウンロードも可。に、必要事項を記入して、直接または郵送で広報校長課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、または直接各支所、出張所へ。市長への政策提言、市政への問い合わせ。広報校長課、電話 048-775-4918、 ファックス 048-776-8873。 市民の皆さんと共同によるまちづくりを進めるため、市長への政策提言制度、市政への問い合わせ制度を実施し、昨年度は49件の貴重な提言、提案をいただきました。内訳は、健康、福祉、医療関係6件、環境、安全、緑関係8件、保険、年金、税、証明関係1件、まちづくり、基盤整備関係2件、教育、文化、スポーツ関係16件、産業経済関係1件、行財政窓口接遇関係1件、その他14件でした。また2054件の問い合わせ、相談、意見をいただきました。内訳は健康、福祉、医療関係201件、環境、安全、緑関係227件、保険、年金、税、証明関係295件、まちづくり、基盤整備 関係102件、教育文化スポーツ関係151件、産業経済関係10件、救急消防関係21件、行財政窓口接遇関係25件、その他1022件でした。市長への政策提言制度、市政への問い合わせ制度は、市ホームページや専用はがき、広報広聴課、市役所1階総合案内、各支所出張所など、主な公共施設にある、などで受け付けています。より良い市政運営のために、市民の皆さんの声を聞かせてください。市公式ソーシャルメディアをご利用ください。広報広聴課、電話 048-775-4918、ファクス 048-776-8873、市ホームページ二次元コードがあります。市公式の LINE や X、旧 Twitter、Facebook、YouTube などのソーシャルメディアで、イベント、子育て、防災、防犯などの生活に役立つ様々な情報を発信しています。ぜひ利用してください。限度額適用認定証の申請。アッピーの顔のマークがあります。限度額適用認定証に波線。波線の用語について20ページの教えてアッピーで解説しています。保険年金課給付電話 048-782-6481 高齢者医療電話 048-775-5125 ファクス 048-775-9827 月ごとの医療費、差額ベッド代などの自費負担額を除くの額が自己負担限度額を超えた場合に限度額適用認定証、限度額区分が記載された資格確認書を提示すると医療機関での支払いが限度額までになります。限度額は世帯の所得状況に応じて異なります。各支所、出張所での申請交付はできません。国民健康保険国保加入者対象、次の1、2のいずれかに該当する人1、70歳未満2、70歳以上で住民税非課税世帯と現役並み1、2区分課税所得145万円以上690万円未満申し込み7月1日水曜から来庁舎の本人確認ができるもの顔写真付き以外は2点世帯主と限度額適用認定証が必要な人のマイナンバーがわかるものを用意して直接保険年金課へ国保税を滞納していると交付できません。別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。更新を希望する人は申請が必要です。一部申請内容により交付が後日郵送となる場合があります。後期高齢者医療制度、後期加入者、すでに限度額認定を受けている人のうち、資格情報のお知らせが交付された人、または資格確認書が交付された人で、新たに限度額区分を記載したい人は手続きが必要です。対象、住民税非課税世帯と現役並み1、2区分、 課税所得145万円以上690万円未満の人。申し込み、来庁者と被保険者の本人確認ができるもの。顔写真付き以外は2点。被保険者のマイナンバーがわかるものを用意して、直接保険年金課へ。住民税非課税世帯の人で、同一世帯内に所得が未申告の人がいる場合は、申告をお願いする場合があります。別世帯の人が当日に交付を受けるためには、委任状が必要です。国保、後期加入者、共通。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひ利用してください。非課税世帯であった直近1年間に入院日数が90日を超えた後は、申請により入院時食事代が減額となる場合があります。該当する場合は、限度額適用認定証、限度額区分が記載された資格確認書の申請が必要となります。上尾伊那資源循環組合からのお知らせ。上尾伊那資源循環組合、電話 048-658-9471、ファクス 048-658-9472、組合ホームページ二次元コードがあります。上尾伊那資源循環組合は、新たなゴミ広域処理施設の建設や稼働後の管理運営などを上尾市と伊那町が共同で行うための一部事務組合で、新施設の令和15年度供用開始に向けて事業を進めています。詳しくは組合ホームページをご覧ください。令和8年度一般会計予算概要。歳入と歳出の表があります。歳入、円、項目、金額の順に読みます。負担金、1億6875万。国庫補助金、1957万4000。繰越金、27万1000。諸収入、2000。計、1億8859万7000。歳出、円、項目、金額の順に読みます。議会費249万6千。総務費8779万4千。衛生費9730万7千。予備費100万。計1億8859万7千。今日終わり。令和8年度の主な事業。施設整備運営事業者選定。新たなゴミ広域処理施設の整備運営を行う事業者を、令和9年度までの2年をかけて選定します。環境影響評価。調査の結果、予測・評価の内容、環境保全のための措置を掲載した評価書を作成します。
用地取得へ向けた準備。
取得する土地の価格や移転が必要な物件の保証金を算定します。事業のドア。事業のドアは、令和8年度に行う事業の中で、特に注力していく新規事業について、目的、必要性、 効果などをお伝えするコーナーです。支え合い、安心して暮らせる町へ。市では老年人口65歳以上のさらなる増加が見込まれる中、誰もが生き生きと健康に暮らせる町づくりを進めています。今回は高齢者を支援する2つの取り組みを紹介します。高齢者への補聴器購入費の助成。令和8年度予算400万円。高齢介護課。電話。048-775-5124。ファックス。048-776-8872。近年の高齢化に伴い、加齢性難聴者の増加が予想されます。市では、障害者手帳の交付対象とならない難聴高齢者に、2万円を上限に、1人1回限りで補聴器の購入費を助成します。購入費を助成することで、高齢者が補聴器を利用しやすくなり、日常生活の質の向上だけでなく、社会的孤立の防止や認知症、フレイル、高齢者の筋力や心身の活力が低下した状態の予防が期待できます。難聴に伴う様々な健康、生活リスクを軽減することで、誰もが健康で暮らせる街づくりを推進します。高齢の男性と女性が片手を耳に添えているイラストがあります。耳に補聴器をつけています。イラスト終わり。市ホームページの二次元コードがあります。徘徊高齢者等見守りシールを交付。令和8年度予算 30.8 万円。高齢介護課、電話 048-775-5124、ファックス 048-776-8872。認知症などにより、徘徊が心配される高齢者など、一人当たりに40枚の見守りシールを交付します。見守りシールとは、家族などが登録した情報を読み取ることができる二次元コードが印字されたシールで、対象者の衣服などに貼って使用します。見守りシールを交付することで、対象者の発見者が二次元コードを読み取ることで、対象者の家族とインターネット上の伝言板でやり取りを行うことができます。これにより、対象者の迅速な発見をサポートするとともに、心配する家族などの精神的負担の軽減も期待できます。イラストがあります。見守りシールイメージ。説明。シールは横長の長方形で、左に上尾市とアッピーのイラスト。右に二次元コードがあります。吹き出し。伝言板の使用方法はこちら。写真が2枚あります。一つ目。衣服に調布。説明。衣服の袖のところに見守りシールが貼ってあります。二つ目。カバンに調布。説明。ショルダーバッグの中央に見守りシールが貼ってあります。写真終わり。イラストの流れ図があります。順に説明します。一つ目のイラスト。高齢女性が腕組みし、片方の手を顎に持っていき考えています。洋服の腕の肩に近いところに見守りシールがついています。 き出し、ここどこかしら、クエスチョンマークがあります。矢印、下に赤で発見と書かれてあります。二つ目のイラスト、高齢女性は困った顔で、顔に手を当てています。腕の肩近くにシールが拡大されて、二次元コードが写されています。高齢者の向かいに女性のイラスト、発見者とあります。女性はスマホを手に操作しています。吹き出し、衣服の二次元コードにアクセスしてみよう。矢印、伝言板にアクセス。三つ目のイラスト、スマホ画面のイラストです。中には伝言板、おばあちゃんが発見されました。発見場所、何々、健康状態、何々と書かれてあります。矢印、自動メール受信。四つ目のイラストです。スマホを持って見ている女性のイラストです。家族。女性の口からはほっとしたような息が描かれています。吹き出し、おばあちゃんが見つかった。イラスト流れず終わり。